聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙3章1節から3節、新約聖書397ページです。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなります。犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです。聖書の言葉は以上であります。昨年度からですけれども、このピリピ人への手紙を、共に読み始めていますが、今年度で、いっぱいでこの生田での牧師の働きを終えるということも、非常に関係していまして、このピリピ人への手紙取り上げたいと思ったのはですね、いろんな理由があるんですけれども、この3章をですね、特に説教したいというふうに思っていました。まさに3章1節ですね、先ほど読みましたが、最後に私の兄弟たちとありまして、この言葉だけ取り上げてもですね、最後の説教にふさわしいのではないかなというふうにも思っていました。また単にですね、この表面的な言葉というかですね、最後にというこの言葉だけではなくて、この3章で語られていること、教えられていること、非常に大切なことでもありますし、私自身も本当に多く教えられている、非常に好きなというかですね、心に留まっている箇所の一つでもありますので、ぜひこの箇所をですね、ご一緒に深く学んでいきたいと思っていました。ようやくですね、この3章にこう入っていくわけですけれども、改めて一節もう一度見ていただきたいと思いますが、最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなります。この一節はですね、最後にと始まっていますが、でもご存知のようにですね、実はピリピ人への手紙は3章では終わらないんですね。最後にというとですね、もうすぐ終わるのかなと思うんですが、実はまだ終わらずにですね、4章まで、この手紙はですね、続きます。もう少し話があるんですね。パウロは最後にと言いつつも、言いたいこと、書きたいことがまだまだたくさんあったのかもしれません。こういうことはよくありますね。いろんな人、最後にと言いつつ話が長くなるみたいなことはですね、あるように、パウロもそうだったのかもしれません。最後にというふうになればなるほど、こういうこともああいうことも、教えたいことがですね、たくさんあって、ついつい長くなってしまったのかもしれません。実は他の考え方も少しこの箇所提案されていまして、最後にという言葉ですけれども、この言葉はですね、本当に最後にという意味だけではなくて、もう少しですね、さてとか、そこでというような、ちょっとこう話題を変える、そういう言葉、そういう時に用いられることもあるようですね。ですから、この箇所もですね、実際に本当に最後にということよりも、ちょっとこう今までと話題を変えて大切なことを語ろうとしている、そういう言葉として使われている可能性もあります。実際ですね、この3章から、ちょっとこう内容も、話の調子もちょっと変わっていくんですね。パウロはかなり強い調子で非常に厳しい警告を語ります。あなた方の安全のためというふうにもありまして、教会が、兄弟姉妹が、クリスチャンが本当に健全な信仰を保つために注意しなければならないこと、警戒すべきこと、非常に大切なことを教えています。 まあ、そして冒頭ですね、主にあって喜びなさいというふうにもありますが、でこれはですね、まあ、何度もこの手紙の中で確認していることですけれども、このピリピ人への手紙は喜びの手紙というふうにも言われていまして、まあ、喜びとか喜ぶということが何度も語られている箇所です。でただ、まあ、以前にも確認してきましたけれども、このパウロが言っている喜び、ね、この信仰の喜びというのは、まあ、単に私たちがですね、自然に嬉しいとか楽しいとか思う、そういうこととはちょっと違った部分もあるんですね。振り返っていただくと、フィリピの2章17節ですね、2章17節見ていただくと、たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても、私は喜びます、あなた方すべてとともに喜びます。このようにありまして、まあ、ここではですね、パウロは自分が注ぎの捧げ物になっても、まあ、つまり自分が犠牲になる、殉教するようなことがあったとしても喜ぶと言っていて、まあ、本当にですね、自然な意味で自分が単に楽しいとか嬉しいとか、幸いだとか、そういうこととはちょっと違うことを言っているわけですね。パウロはフィリピのクリスチャンたちが、まあ、本当に真剣に心から神様に向かって礼拝を捧げる、それを何よりも、まあ、喜びとしている、願いとしていた、それが何よりも、まあ、願っている自分にとって大切なことだ、だからこそその大切なことのためには自分が犠牲になってもよい、そのことさえも喜ぶと、まあ、そういうふうに言っていました。ですから、この3章で、さらに語ろうとしている喜びということも同じような意味合いがあるんですね。主にあって喜びなさい、これは信仰ゆえの喜び、クリスチャンとして喜ぶべきことを喜びなさいと、それを最後にもう一度語ろうとしている、そういうことだと思います。ではクリスチャンとしての喜びとは何かということですね。何を喜ぶべきなのか、パウロはまた同じことをいくつか書きますがというふうにも書いていまして、まあ、これまでも教えてきたことの繰り返しであるということを意識しています。で、まあ、このことの意味はいろいろと推測されていてですね、まあ、もしかするとこのピリピ人への手紙とは別に同じようなことを書いている手紙が他にもあるのかもしれない、そういうふうにも言われることもあります。ただ私としてはですね、ここはやはりピリピ人への手紙の中でもすでに繰り返されてきたこと、今まで教えられてきたこと、この喜びについての教え、まあ、パウロがですね、殉教さえも喜ぶ、まあ、特にピリピのクリスチャンたちが本当に神様を心から礼拝する、そうであるならば、そのためならば自分が犠牲になってもよい、そういうことですね。それほどこの心から礼拝を捧げる、そういう信仰の大切さということをパウロが語ってきたこと、まあ、これまでのこの手紙の中での教えということが、まあ、一番意識されているのではないかと思います。でこのことは、まあ、何度もこの手紙の中で教えられていること、繰り返されていることですけれども、でも教会にとって、クリスチャンにとって、信仰にとって本当に大切なことなので、面倒なこと、煩わしいことではなくて、繰り返し語りたい、書きたい、そういうふうにパウロは語っていると思います。クリスチャンとして何を喜びとするのか、これ本当に大切なことではないでしょうか。本当に喜びとすべきことを喜びとしていなければ、私たちはすぐに流されてしまって、本当に喜びとするべきことではないことをですね、喜びとしてしまう。この世での地位とか人々からの称賛、あるいは富、あるいは自分の満足感、快楽、そういうものをすぐに 私たち求めてしまうのではないでしょうか。ですから私たちももう一度この手紙からパウロから教えられて、信仰にとって本当に大事なこと、本当に喜びとするべきことは何なのか、改めて確認したいと思います。で、具体的な内容はですね、2節から語られていくわけですが、2節3節ですね。犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです。まあ、非常に強い言葉ですね。厳しい言葉が続いています。犬どもとかですね、悪い働き人たち、肉体だけの割礼のものに気をつけなさいとありますが、これはですね、3つ別々の3種類の別々の異なる人たちに、ああいう人、こういう人、こういう人に気をつけなさいと、そういうことではなくてですね、3つの言葉を使って結局ですね、同じような人のことをここでは言っていると思います。で、まあ、まず犬どもという表現ですけれども、まあ、犬というのはですね、この時代のユダヤ人たちにとっては汚れた動物でありました。まあ、それで特にですね、異邦人のことを悪く言うときに犬という表現が使われていました。で、ただこの箇所ではですね、パウロはちょっとその背景を踏まえた上で別の意味で使ってるんですね。パウロは逆にですね、まあ、本来ユダヤ人とかユダヤ主義者たちが異邦人を蔑むときに、まあ、犬という言葉を使うわけですが、その言葉を逆にですね、そういう立法主義者、ユダヤ主義者に対してここでは使っています。まあ、さらに悪い働き人たちというふうにもありますが、まあ、ここでさらに悪い働き人に対してパウロは厳しい言葉を使っています。で、働き人というのは本来イエス・キリストによる福音を、まあ、伝える人々ですね。イエス・キリストの十字架による許し、救いを伝える人が働き人ですけれども、悪い働き人というのはその福音を曲げて、本来のイエス・キリストによる救いではない、ちょっと違ったことを、キリストに頼ることを教えない人、まあ、それがですね、悪い働き人ということになります。本来の救い、イエス・キリストによる福音を教えない教師たちは人々を惑わすものであって、パウロにとっては憎むべき存在です。まあ、ですから非常に厳しい言葉が使われているわけですね。まあ、そして最後の肉体だけの割礼のものということですけれども、まあ、この表現でですね、特にパウロがどういう人を問題にしているのかがはっきりとしてきます。肉体の割礼を誇る立法主義者、ユダヤ主義者のことですね。で、パウロの手紙とか、まあ、他の新約聖書、あるいは使徒の働きを読むとですね、初代教会の中に割礼などのユダヤ人としての印を誇りとする人たちがいたということがわかります。まあ、立法主義、ユダヤ人主義者というふうにも言うことができると思いますが、割礼などユダヤ人の印としての立法を守ること、それを特に大切にしていた人たちですね。で、この人たちはユダヤ人ではない異邦人クリスチャンのことを、まあ、見下したり蔑んだりしていた。そして異邦人のクリスチャンは彼らもユダヤ人と同じように割礼などの立法を守るべきだと、そしてそうしないと救われないというふうに、まあ、考え主張していたんですね。で、まあ、この問題は、まあ、特にですね、ガラテヤ人への手紙でパウロが強く語っているところですね。で、ちょっとその箇所を見てみたいと思いますが、まあ、ガラテヤ書全体が、まあ、この問題を取り上げているわけですけれども、ピリピよりも少し前のところですね、 ガラテヤ人への手紙2章、新約聖書の376ページです。ガラテヤ人への手紙2章376ページ2章11節からですね。2章11節から。ところがケファがアンテオキアに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると割礼派の人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケファにこう言いました。あなた自身ユダヤ人でありながらユダヤ人ではなく異邦人のように生活しているのならば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるのですか。ちょっと続いていくところですけれども、ここではですね、割礼派と言われる人々がいて、割礼を受けることを重視している、あるいは割礼を受けていない邦人を見下したり蔑む、そしてそういう人と関わらない、そういう、ユダヤ人クリスチャンがいたようですね。でそのような人たちにこのケファ、これペテロのことですけれども、ペテロも流されてしまった。パウルはこのような問題は福音の根幹に関わる大切な問題なので、ケファ、ペテロに対してもはっきりと反対して抗議している。そして16節ですね、16節見ていただくと、人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためですというふうにありまして、まさにですね、これは福音の本質に関わること。ペテロに対してもはっきりと反対して、人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められるのだと語っている。でもしこの割礼派の人々に流されてしまったら、結局はイエス・キリストを信じるだけでは足りない、そういうことになってしまって、聖書の教え、福音を曲げる非常に悪い教えなのだ。だからこういうことにはっきりと反対して、このようなことを教える人は悪い働き人である、そういうふうにはっきりと語っています。ガラテヤ人の手紙はこの問題を本当に特に取り扱っている、そういう手紙でもあります。で現代の私たちの教会に、この文字通りの割礼派ですね、割礼を受けるべきだ、割礼を受けないと救われない、そういうことを言う人はいないと思います。それでも、その文字通りの割礼派ではないにしても、現代の教会ですね、クリスチャンたちの中にもイエス・キリストを本当に信じ礼拝するだけでは不十分である、救われるためには他にも何かが必要だ、いやクリスチャンにはクリスチャンとして生きていくためにはイエス・キリストを信じるだけでは足りない、他の何かが必要だ、そういうふうに言う人が出てくる、現れてくる、そういう考えが入り込んでくる、そういうことはあるのではないでしょうか。イエス・キリストの十字架の贖い、救いを信じるだけでは不十分、他にもこういうことが必要なんじゃないか、そういうことは容易に入ってくるのではないでしょうか。そして私たち自身もですね、この時のペテロ、新約聖書の時代のペテロと同じように、そういう教えや考えが入ってくるとき、そこに私たちも流されてしまったり惹かれてしまうということがあるのではないでしょうか。イエス・キリストの十字架の贖いを信じるだけ、それでは何か物足りなくなってしまう、自分なりのやりがいとか成果、 そういうものが必要なのではないか、そういうものを求めたくなってしまうことがあるのではないでしょうか。だからこそ私たち改めて何を喜びとしているのか、それが問われると思います。私たちが本当にイエス様による贖い、罪の許し、救い、これを本当に喜びとしているのか。もし私たちがこれらのものを喜びとせずに、もっと他のものを私の喜びとするようになれば、まあ、それこそそれは私たちがイエス様に頼ることの妨げになっていくのではないでしょうか。十字架で私たちの罪を負い、贖いを成し遂げてくださったキリストであるイエス様だけを本当に私たちの誇りとし喜びとする、ここから離れてはいけないということを改めて確認したいと思います。3節、最後、今日の最後のところですね。3節には、神の御霊によって礼拝しキリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのですとあります。神の御霊によって礼拝するとはどういうことでしょうか。神様が私たちに求めておられることは、まことの神様を礼拝することです。それも人間的な方法やものによって礼拝するのではなくて、神様ご自身の御霊によって礼拝するということです。でもこの神の御霊による礼拝とは、一体どういうものなのか、どうしてできるのか、このこともいろいろ難しく考えてしまいやすいところですけれども、このことを考える上で一箇所、他の箇所をちょっと見てみたいと思いますが、ヨハネの福音書の4章ですね。ヨハネの福音書4章23節、新約聖書の183ページです。新約聖書183ページ、ヨハネの福音書4章23節から。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。で、この箇所はですね、サマリアの女とイエス様がこう、語り合っている、対話しているところですけれども、でここでは、ユダヤ人であるとか民族的なユダヤ人、あるいはエルサレムという地域、場所に限らず、誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父なる神を礼拝する時が来る。神様はそういう礼拝者を本当に求めておられるということが語られています。まさに形式的に律法を守っている、それで十分ではないということですね。形式的に律法を守る、それが問われているのではない。もっと求められていることはそういうことではなくて、誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父なる神を礼拝する、ユダヤ人と民族に限らない、エルサレムという地域にも限らない、そういう礼拝が行われるようになると。でこれ何のことなのかということですが、さらに25節でこのサマリアの女が大切なことを語っています。25節ですね。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。で、これまさにその通りなんですね。でこの御霊と真理による礼拝ということは、キリストと呼ばれるメシアが来られることによって十字架による贖い、救いが成し遂げられて、でこのイエス・キリストを通して神を礼拝する礼拝が行われるようになる、まさに今の私たちですね。イエス様の十字架の贖いによって 私たちの罪が許され、救われた者として御霊をいただいて父なる神を礼拝するようになる。そしてこの礼拝はもはやユダヤ人、ユダヤ民族には限らない、異邦人にもイエス・キリストによる贖い、救いが述べ伝えられていく。そしてこの救いに応答するものが実際に人の働き以降起こされていくわけですね。そしてまさにそのように御霊と真理によってイエス・キリストの贖い、そして御霊を与えられて父なる神を礼拝する者たちが起こされていく。このような礼拝、あるいは礼拝者たちはキリストイエスを誇りとする人々、メシアであるイエス様の十字架によって救われた者としてイエス様だけの誇りとし、人間的な行い、律法には頼らない、そういう者たちですね。これはまさにイエス様の十字架による贖いを通して新約聖書の以降の教会の姿を表していると思います。ですから私たちの、本来の姿というかですね、原点もここにあると思います。私たちもユダヤ人ではありませんが、聖書の御言葉を通して、福音を通して、イエス・キリストが一体どういうお方であるのか、十字架で何を成し遂げてくださったのか、それを聞いてその御言葉に応答して、このイエス様が私の罪をあがなってくださった、許してくださった、救ってくださった、このイエス様を通して父なる神様を礼拝する、そういうものとさせられている、されているわけですね。これこそ私たちの本来の原点ではないでしょうか。で、先ほどもお話ししましたけれども、今の私たちがですね、割礼を誇る、そういうことはないと思います。でも私たちもですね、どこか十字架につけられたイエス様以外のものに頼ろうとする、以外のものを誇りとしようとする、そういうことがあるのではないでしょうか。そしてそれが私たちの肉の誇りとなってしまうのではないか。そのようなものは私たちをキリストイエスを誇る誇りから引き離してしまう、そして結局は救いからも引き離してしまうのではないでしょうか。ですから改めて私たち本当に何を喜びとしているのか、何により頼んでいるのか、改めて問われる必要があると思います。人間的な行い、成果、満足感、私は成功しているんだ、うまくいっている、これができた、そういうものに頼るのではなくて、本当に私たち罪人に過ぎない、何者にも過ぎない、そういう私たちをイエス様が憐れんでくださって、そのような私たちのために十字架にかかって死んでくださった、このイエス様だけを本当に誇りとする、そういうものとさせていただきたいと思います。そして十字架のイエス様を本当に誇りとし喜びとする、そのようなものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの父なる神様、今日もこの御言葉、パウロの手紙を通して本当に私たちに信仰の大切なことを問いかけ、確認してくださること、ありがとうございます。私たちは一体どういうことを誇りとしたり喜びとしているでしょうか。主イエス様が他でもない私の罪のために十字架にかかって死んでくださり、蘇られたこと、そのイエス様の贖いによって私の罪が許されていること、このことを誇りとし喜びとすることができますように。主イエス様だけが私の誇り喜びであるということができますように、どうぞ導いてください。私たちをこの誇り喜びから引き離そうとするもの、それに本当に注意し警戒することができますように、守り導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。